二重基準と追放の物語。イスラエル・パレスチナ紛争は、歴史的な皮肉と現代の不正義によって特徴づけられた根深い闘争であり、暴力と追放のサイクルを永続化しています。このエッセイでは、以下の4つの主要なテーマを検討します。ナチスの迫害から逃れたユダヤ人移民に避難所を提供したパレスチナの歴史的役割と、その後の彼ら自身の追放シオニスト準軍事組織、そして後のイスラエルによるテロリズムの使用と、他者をテロリストとレッテル貼りする行為イスラエルの創設を可能にした人権規範が現在パレスチナ人に対して侵害されていること、そして1947年の国連分割案の不公平さと、それに続くイスラエルの違法な拡張。これらのテーマは、二重基準、道徳的矛盾、法的違反のパターンを明らかにし、パレスチナ人の権利を損ない続け、公正な解決の必要性を強調しています。避難所としてのパレスチナ、今は追放。1930年代から1940年代にかけて、ナチスドイツはユダヤ人を追放し、1935年のニュルンベルク法で市民権を剥奪し、1938年のオーストリア併合後に迫害をエスカレートさせました。フランクリン・D・ルーズベルトが主導した1938年7月のエビアン会議は避難所の提供に失敗しました。32カ国が参加しましたが、ドミニカ共和国とコスタリカだけが相当数の受け入れを提案。それぞれ10万人と200家族、一方でアメリカとイギリスは受け入れ枠の拡大を拒否しました。選択肢が少ない中、多くのユダヤ人はイギリス委任統治領パレスチナに向かい、そこでは1917年のバルフォア宣言に基づいてイギリスが移民を促進しました。1933年から1939年にかけて12万人以上のユダヤ人が到着し、1947年までにユダヤ人の人口は 33%、190万人中60万人に達しました。この文脈で、パレスチナは世界のほとんどの地域が背を向けたユダヤ人難民を受け入れ、救いました。今日、この歴史は、どの国もパレスチナ人を受け入れたがらないという、シオニストの物語によって逆転されています。2023年10月7日のハマス攻撃と、イスラエルのガザでの報復キャンペーン以降、国連の推定によると、190万人のパレスチナ人、210万人中が追放されています。ヒューマン・ライツ・ウォッチ、HRW は、これらの行為を、ジュネーブ条約下の戦争犯罪である強制移送と、記録し、避難命令、安全地帯への攻撃、ガザの住宅の 70% の破壊を挙げています。イスラエルの財務大臣、ベツァレル・スモトリッチなどの当局者は、ガザ住民の自発的移民を提案し、彼らの追放が紛争を解決すると示唆しています。この物語は、ヨルダン、チリ、ドイツなどの国に600万人のパレスチナ人ディアスポラが存在することや、イスラエルの封鎖とガザの国境、レイ、ラファト交点の管理が、パレスチナ人の出国を妨げている事実を無視しています。皮肉は明らかです。パレスチナで避難所を見つけた難民によって一部、気づかれたイスラエルは、今、パレスチナ人を強制的に追放し、誰も彼らを受け入れないと主張し、国際法、世界人権宣言第13条に基づく彼らの、故国に留まる権利を侵害しています。テロリズムの継続。シオニスト準軍事組織イル軍トレヒは、英国委任統治時代に、今日では、テロリズムと分類される戦術を使用し、英国人を追放し、ユダヤ国家を確保することを目指しました。メナヘム・ベギンが率いるイル軍は1946年に、キング・デビッド・ホテルを爆破し、91人、アラブ人41人、英国人28人、ユダヤ人17人を殺害しました。1948年のデールヤ新虐殺では、イル軍とレヒが100人以上のパレスチナ村民を殺害し、大規模な逃亡を引き起こし、ナクバを激化させました。その他の行為には、1947年の英国軍曹、クリフォード・マーティンとマービン・ペースの公主刑、アラブ市場での爆破、1946年のローマの英国大使館爆破などの国際的な攻撃が含まれます。レヒは1944年にも隠居を暗殺し、1948年に 国連調停者、フォルケ・ベルナドッテを暗殺しました。後者はおそらく、イスラエル国家の関与がありました。これらの行為、民間人を標的にし、恐怖を植え付け、政治的目標を追求する、は、現代のテロリズムの定義、国連総会決議49、60、1994年に適合します。MI5 から1万ポンドの懸賞金をかけられていた、ベギンは、後に、イスラエルの首相、1977から1983となり、現在のベンヤミン・ネタニヤフが率いるリクード党を設立しました。それ以来、イスラエルはこれらの暴力を反映する行為を行い、しばしば自衛として枠組みされていますが、テロリズムや国際法違反として批判されています。2006年、イスラエルは、ベイルート・ラフィク・ハリリ国際空港を爆撃し、民間インフラを標的にし、数千人を立ち往生させ、HRW から軍事的必要性の欠如として、非難されました。1973年、イスラエルは、リビアアラブ航空114便を撃墜し、113人中108人を殺害し、国際民間航空機関 ICAO が違法と判断した行為です。イスラエルはまた、2001から2002年にガザのヤセル・アラファト国際空港を破壊し、2007年の封鎖下でのパレスチナ人の移動に対するより広範な制限を象徴しています。しかし、イスラエルはハマスの指導者をテロリストと呼び、例えば2024年7月のテヘランでのイスマイル・ハニヤや2024年10月のラファでのヤヒヤ・シンワルを暗殺で標的にし、自身の歴史を無視しています。米国と EU によってテロ組織に指定されたハマスはイスラエル民間人を攻撃しましたが、ガザでの政治的役割やレトリックの変化、例、2017年憲章は無視され、ベギンが得た正当性を否定されています。この二重基準、シオニストとイスラエルの暴力を正当化し、パレスチナの抵抗を非難する、は、紛争のサイクルを永続化します。人権、イスラエルを可能にし、パレスチナ人を侵害。英国委任統治時代に、英国を制限した人権規範は、イスラエルの創設を可能にしましたが、同じ規範が現在、イスラエルによって、パレスチナ人に対して侵害されています。英国委任統治は、パレスチナのすべての住民の市民的及び宗教的権利を保護する任務を英国に課し、初期の人権原則を反映していました。イルグン・トレヒの反乱に直面した英国の対応は抑制されていました。1946年のシャーク作戦では逮捕と夜間外出禁止令が含まれ、捕らえられた戦闘員はエリトリア、ケニア、キプロスの収容所に追放され、大規模な破壊は回避されました。第二次世界大戦後の疲弊、国際的圧力、特にホロコースト後の米国からの圧力、そして侵攻の人権規範は過度な武力の使用を制限しました。ガザでのイスラエルのようなより残忍な対応は、シオニスト運動を粉砕し、1948年のイスラエル建国を阻止したかもしれません。今日、イスラエルはパレスチナ人に対する扱いでこれらの規範を侵害しています。2023年10月以降、イスラエルのガザでのキャンペーンは190万人を追放し、4万3000人以上を殺害し、住宅の 70% を破壊しました。HRW はこれを戦争犯罪である強制移送と分類しています。2007年の封鎖は、第4ジュネーブ条約第33条で禁止されている集団的懲罰を構成し、必需品へのアクセスを制限しています。第三国での標的暗殺、例えばイランでのハニヤの殺害は主権を侵害し、国際人権法に基づく諜報機的殺害に関する懸念を引き起こします。皮肉は深いです。1940年代にユダヤ人人口を保護した規範は今無視され、イスラエルの行動はパレスチナ人の生命、移動、自己決定の権利を損なっています。不公平な分割、違法な拡張。1947年の国連分割案、決議181号は、本質的に不公平で、委任統治パレスチナの 56%、1.41 万平方キロメートルを、土地の 7% しか所有していない、少数派、33%、60万人のユダヤ国家に割り当て、多数派のアラブ人、 67%、130万人、には43%、1.15 万平方キロメートルしか与えませんでした。エルサレムは国際都市となる予定でした。ユダヤ人指導部は国家への一歩として、この計画を受け入れましたが、アラブ人指導部は自己決定を侵害すると主張して拒否しました。続く1947から1948年の内戦と1948年のアラブ・イスラエル戦争で、イスラエルはパレスチナの 78%、2.077 万平方キロメートルに拡張し、75万人のパレスチナ人を追放、落馬し、レール野心などの虐殺が、この流出を煽りました。この 56% ではイスラエルには十分ではなく、以来、占領、定住地、併合を通じて違法に拡張してきました。1967年の6日間戦争で、イスラエルは、ヨルダン川西岸、ガザ、東、エルサレム、ゴラン高原を占領しました。2024年の国際司法裁判所、ICJ の勧告的意見は、この占領を違法と宣言し、ヨルダン川西岸と東エルサレムに70万人以上の入植者によるパレスチナの自己決定の侵害を指摘し、第4ジュネーブ条約第49条に基づく違法性を述べています。パレスチナ人は、シェイクジャラデのような定期的な立ち退きに直面し、入植者のために道を譲っています。イスラエルが1980年に東エルサレムを不可分の首都として併合したことは違法であり、国連決議 A、レス、ES-10、24、2024年で再確認され、定住地と分離壁も非難されています。これらの行動は、イスラエルの支配を固め、不可逆的な効果を生み出し、併合に等しく、さらなるパレスチナ人の追放を引き起こし、分割案の公平性の原則に矛盾します。結論。イスラエル・パレスチナ紛争は、歴史的皮肉と現代の不正義によって特徴づけられ、深い二重基準を明らかにします。パレスチナは、世界が拒絶したユダヤ人移民に避難所を提供しましたが、今、イスラエルはパレスチナ人を追放し、誰も彼らを受け入れないと主張し、彼らの苦境における自身の役割を無視します。シオニスト準軍事組織は、国家建設のためにテロリズムを使用し、イスラエルも、その後、空港爆撃や飛行機撃墜などの類似の行為を行いながら、ハマスをテロリストと呼び、ベギンのテロリストの過去を無視します。イスラエルの創設を可能にした人権規範は、ガザの強制移送や封鎖に見られるように、今、パレスチナ人に対して侵害されています。1947年の不公平な分割と、定住地や併合を通じたイスラエルの違法な拡張は、この追放のパターンを継続し、国際法とパレスチナ人の権利を侵害しています。これらの矛盾は、パレスチナの自己決定を尊重し、この紛争の核心にある歴史的怨恨と現代の不正義に対処する、説明責任と解決策の緊急の必要性を強調します。